私たちが生きているこの世界の歴史には繰り返し様々な災害が起こります。災害が起こって世の中の様子が変わっていくときに、私たちの心に浮かびますのは、この世のありさまは過ぎ去っていくといういわゆる無常観であります。この無常観を描いた日本文学の古典としてよく知られているのは、鎌倉時代の初めに鴨野長明という人が書いた北条記という随筆です。鴨野長明は京都にある下鴨神社の神職の家に生まれましたが、人生のさまざまな苦難を経験した後に出家して小さな庵を住処として暮らしました。その庵は一畳四方、約3メートル四方ほどの広さであったところから北条と呼ばれました。そしてそこで書かれた随筆が北条記と名付けられました。北条記は次のような書き出しでよく知られています。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶうたたかは、かつ消えかつ結びて久しくとどまりたる試しなし、世の中にある人と住処とまた核のごとし。これを現代の言葉で言いますと、流れる川の流れは絶え間ないが、しかしその水は元の水ではない。よどみの水面に浮かぶ青は消えては生じ、そのままの姿で長くとどまっているという試しはない。世の中の人と住まいもこれと同じなのだということになるでしょう。鴨野長明の時代の京の都では、大規模な火災や竜巻や飢饉や大地震などのさまざまな災害が起こりました。しかも平家が戦いに敗れて滅び、源氏によって鎌倉に幕府が開かれるという大きな変革の時代でした。で、そのような時代に鴨野長明という人がこの世の無常を強く感じたのも最もなことだと思います。そして21世紀に生きる私たちも、新型のコロナウイルスの感染拡大という災いによって世の中が大きく変わってきているということを感じています。またそれだけでなく、人間というものの弱さや儚さを切実に覚えさせられています。とりわけ人間の地上の肉体が弱く儚いものであることを改めて知らされ、この世の無常ということを痛感させられているのではないでしょうか。聖書の教えは、この地上の肉体が死ねばそれで全てが終わりであるとは言いません。むしろ聖書は、死んだ人もいつか復活する日があると教えるのであります。キリスト教の信仰の要点を言い表した使徒信条でも、その終わりの部分に罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますとありますように、体の復活を信じるということが告白されています。世界の歴史の終わりの日に最後の審判が行われて、その時に死んだ人の体が復活するという教えです。これは現代の人々からすれば全くありえないことのように思われることでしょう。そして古代の人々は科学的に物事を考えなかったから、 死んだ人の復活などということを信じていたのだと思うことでしょう。で、ところが興味深いことに、新約聖書の時代のコリントの教会にも、教会の信徒でありながら死者の復活ということを信じない人々がいたのでした。今日の聖書の箇所の少し前の、前のページの最後のところですが、35節のところでパウロは、しかし死者はどんなふうに復活するのか、どんな体で来るのかと聞く者がいるかもしれませんと記しまして、復活を否定する信徒たちの疑問を取り上げています。そしてそれに続いて36節のところから41節のところでは、種と植物の体の例えや、また生き物の肉体の例えや、空に輝く天体の輝きの例えを用いまして、体というものがさまざまな形を持っている、多様であるということを説明しています。そして今日の箇所の42節と43節では、朽ちるもの、卑しいもの、弱いものとしてこの地上にまかれた体が、朽ちないもの、輝かしいもの、力強いものとして復活するということを述べます。で、さらにそれを受けて44節では、つまり自然の命の体がまかれて霊の体が復活するのです。自然の命の体があるんですから、霊の体もあるわけですと結論をします。そう言われてよく考えていますと、この自然の命の体というものがあるのも誠に不思議なことだと気づかされます。さまざまな生き物たちや私たち人間が自然の命の体を持って生きているというのは、当たり前のことのようで、決して当たり前のことではありません。命の源である神様が自然の命の体を作ってくださったからこそ、さまざまな生き物たちや私たち人間が存在をしているのです。そうであるならば、命の源である神様が霊の体をも作ってくださるということもあり得ることなのです。45節以下のところでパウロは、自然の命の体と霊の体について、旧約聖書に基づいてさらに詳しく説明をしています。まず最初の45節のところには、最初の人アダムは命のある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのですと書かれています。最初の人アダムは命のある生き物となったっていうのは、旧約聖書の初めの方の創世記2章の7節の引用です。私たちがこの礼拝で用いております新旧約聖書ですと、2ページ、この旧約聖書の前の方ですね、2ページの下の段のところにそのことが書かれています。そこをちょっとお開きいただいてご覧いただきますと、今日のところとつながりがあるということをお分かりいただけると思います。旧約聖書の2ページの下の段の7節のところですね。 創世記2章7節、旧約聖書の2ページの下の段のところをお読みしています。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったとあります。でこの創世記2章7節の終わりの部分をパウロは引用をしているのであります。で比べてみますと、引用にしては随分言葉が違うと思われる方もいらっしゃるでしょう。その違いの理由の一つは、パウロがギリシャ語版の旧約聖書から引用しているということです。新約聖書の時代には紀元前3世紀にヘブライ語からギリシャ語に翻訳された72訳聖書と呼ばれる旧約聖書が広く読まれていました。でこのギリシャ語版の旧約聖書は、今日私たちがその日本語訳を読んでいますヘブライ語の原典とは違うところがいろいろあったのです。そしてこの旧約聖書の創世記2章7節のところと今日パウロが引用しているところが違うもう一つの理由は、パウロは言葉を加えて引用しているということです。最初の人アダムは命のある生き物となったというふうに今日の聖書のところでパウロは書いています。この最初のという言葉とアダムという言葉は、私たちが読んでいる旧約聖書にもありませんし、ギリシャ語版の旧約聖書にもありませんから、パウロが引用するときに付け加えた言葉だと思われます。でこういう細かいことをお話しいたしますのは、この箇所に込められたパウロの意図を理解したいからであります。つまりこの箇所でパウロは最初のという言葉と、それからアダムという言葉を付け加えることによりまして、人類の先祖である最初の人アダムと、人類の救い主で最後のアダムであるキリストを対照的に示しています。そして人類の救いにとっていかにキリストの復活が大切なことであるかということを伝えようとしているのであります。つまり人類の先祖であるアダムは土の塵で作られて命のあるものとなりましたが、最後のアダムであるキリストは永遠の命の体を持って復活して命を与える霊となったということを対照的に示そうとしているのです。キリストが最後のアダムと呼ばれておりますのは、私たち人類を救うために最終的に使わされた誠の人であったからなのでしょう。命を与える霊となったという言葉はとても重要な意味を持っています。つまり人類の先祖であるアダムは自分が命のあるものとなったに過ぎないのですが、人類の救い主であるキリストは自分が命を持っているだけでなく、他の人々に命を与えるものになったということです。人類の先祖であるアダムは神様に背いて罪を犯したために、命の源である神様との正しい交わりを失ってしまいました。そして神様との交わりを失って自分が死ぬものとなったばかりではなく、子孫である 人類全体をも死ぬべき存在にしてしまいました。ところがキリストは私たち人類の罪を償うために十字架の上で死んだ後、命を与える霊の体に復活をしたのであります。つまり復活をしたキリストの体は霊の体であり、しかも他の人々に命を与えることのできるものであるということなのです。で、このアダムとキリストの対比をパウロはその後の46節以下のところでもさらに丁寧にコリント教会の信徒たちに教えています。46節と47節には、最初に霊の体があったのではありません。自然の命の体があり、ついで霊の体があるのです。最初の人は土ででき、地に属するものであり、第二の人は天に属するものですとあります。これは人類の先祖であるアダムは自然の命の体を持っていて土でできており地に属するものであるということです。で、それに対して人類の救い主であるキリストは霊の体を持っており天に属するものであるということです。人類の先祖であるアダムは命の源である神様に背いたために神様との正しい交わりを失いました。そして旧約聖書の創世記3章19節のところにありますように、塵に過ぎないお前は塵に帰るという厳しい裁きを宣告されました。つまり自然の命の体しか持たない人間は自然の命が死んで終われば、もはや塵に帰るしかないという儚い存在になったということです。ところが、人類の救い主であるキリストは、十字架上で死んだにもかかわらず、塵に帰ることなく、霊の体に復活して、永遠に生きるものとなったのであります。でパウロはこのアダムとキリストの対比をさらに推し進めまして、アダムの子孫として地に帰る者たちとキリストに結ばれてキリストと同じように霊の体に復活する者たちと対比しています。48節と49節のところには、土からできた者たちはすべて土からできたその人に等しく、天に属する者たちはすべて天に属するその人に等しいのです。私たちは土からできたその人の似姿になっているように、天に属するその人の似姿にもなるのですと書かれています。で、ここでパウロは土からできた者たち、天に属する者たちというように、者たちという複数の言葉を使っています。つまり、全人類は土からできたアダムに等しい土からできた者たちであって、死んで土に帰るしかない者たちだということです。ところが、天に属するキリストと信仰によって結ばれたならば、土に帰るしかない者たちが天に属する者たちとなって復活の霊の体をいただけるようになるということです。そして私たち人類は土からできたアダムと同じようないわゆる似姿になったように、天に属するキリストと信仰によって結ばれることによりまして、やがて将来キリストと同じような似姿にもなることが できるだろうとパウロは教えています。それはキリストと同じような霊の体を持って復活するであろうということです。全人類がアダムと同じような土に帰るしかない者たちになったのは人類の歴史の始めという遠い過去のことです。しかしキリストと信仰によって結ばれた者たちがキリストと同じような霊の体を持って復活するというのは世界の歴史の終わりという将来のことです。これは日本語の聖書でははっきりと現れておりませんが、原典のギリシャ語の聖書では動詞を過去を表す形と未来を表す形で使い分けています。つまりギリシャ語の原典の聖書を文字通り翻訳しますと、土からできたその人の似姿となったように天に属するその人の似姿にもなるでしょうというふうに翻訳することができます。そうするとこの過去と将来の違いがはっきりいたします。このようにパウロはアダムとキリストを対比して土からできたアダムと同じようになった人類がキリストと結ばれるならば将来キリストと同じような霊の体を持って復活するということを強調しているのであります。でこれはきっとコリント教会の中の復活を信じない信徒たちにぜひ伝えたいことであったからに違いありません。すなわちパウロはもし体の復活がなければあなたは死んで土に帰るしかないものなのですよということをコリント教会の信徒たちに強く訴えようとしているのであります。今日は説教の始めに日本の古典を紹介しまして、人の世のありさまが移り変わる無常ということについてお話をしました。聖書の教えの根底にもいわゆる無常観というものはあります。先ほど引用しました創世記の3章19節の塵に過ぎないお前は塵に帰るというのはその一つであります。私たちの地上の肉体は死ねば土に帰っていく、塵に帰っていくというのはこれは本当にその通りだと思います。また使徒のペトロはペトロの手紙1章24節のところで旧約聖書のイザヤ書という書物を引用して次のように述べています。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。というふうに記しています。ペトロの手紙1の1章24節のところです。この言葉も人の世の無常さというものを実にわかりやすく教えてくれています。私たちはこれらの聖書の言葉によりまして、人間というものは、土の塵に過ぎないのだ、野の草に過ぎないのだということを改めて思わされます。しかし聖書の教えはそこでは終わりません。ペトロの引用するイザヤ書の言葉はしかし主の言葉は永遠に変わることがないと続いています。キリストの十字架と復活を告げる言葉は永遠に変わることがなく、そしてそれを受け入れて信じる人に死を超えて復活があると いうことを約束しているのであります。キリストの十字架と復活を信じる人は、天に属する人となって、永遠の命の体に復活することができるということです。今日私たち人間は原子力によってエネルギーを得、そして遺伝子の操作によって生命というものを操作し、また情報技術の発達によって膨大な情報を得て様々なことを知ることができるようになりました。そこで人間は今や神のような存在になったと思い込んでいる人たちがいるかもしれません。しかし実際は決してそうではありません。私たち人間は土に帰るしかないものであり、草のような儚い存在に過ぎないのです。最近のウイルスの感染の危機や、またこの地球を今襲っている気候変動の問題は、そのことを改めて私たちに示していると思います。私たち人間は土に還るもの、草のような儚い存在である。人間の無常ということを謙虚に受け入れまして、そのような人間に永遠の命の体を約束してくださるキリストの復活ということを恐れと感謝を持って受け止め信じるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはさまざまなことが順調に進んでおりますときに、あらかも自分がそのままで永遠に生きるかのような気持ちになり、また人類も永遠に経済が成長して永遠に技術が進歩し、すべてはますます快適に便利になっていくというような思いになりがちであります。しかし私たち人間は土から作られたもの、塵から作られたものであって、土に還り塵に還るものであり、また明日の命がどうなるかわからない野の草のような儚い存在であるということを改めて考えさせられます。しかしあなたはそのような私たちのために一人をイエス・キリストを与えてくださって、その十字架によって贖罪の技を成し遂げ、また復活によって永遠の命の保証を与えてくださいました。霊の体に復活し、信じる者に命を与えるものとなってくださったこのキリストの救いを私たちが信じ、そしてキリストと共に霊の体に復活することができるようにさせてください。神様、またキリストの信仰を公に告白することなく、あるいは洗礼を受けることなく、身元に召された人たちの魂をあなたの御手にお委ねいたします。公正でまた慈しみ深い方であるあなたが、御心によって最も良きことを行ってくださいますようにとお願いいたします。また私たち一人一人の人生や魂もあなたの御手に委ねて歩みたいと思います。神様、どうぞこれからの私たち一人一人の歩みを 聖霊の導きによって導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先ほどご一緒に歌いました賛美歌21の575番の今度は2節と3節を歌いまして神様を賛美いたしましょう。